ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は向川アイヌ語教室の片山ひろ子さん。今日の講座は淵のシノッチャについてお送りします。
イランからくて向川アイヌ語教室の片山ひろ子です。
イランカラプテ吉田麻里子です。片山さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今週も札幌のスタジオを離れて片山さんの地元ムカワに来ています。
はい。
そして無鉄館の中にまた入ってきているんですけれども、はい、ロビーを入りますとアイヌの例えば衣装ですとかリクパシーですとか、あのいろいろな生活用品、そこから伝統的なものがこう展示してあるんですよね。
はい、大きなガラスケースが4つありまして、
ええ、
あのそこにはあのシントコとかパッチとか、あの生活に使ってたものとか着物とか、あとテクンベ、ホッシーなど、そういう自分たちが身につけるものとか、いろいろなものを50点か60点ぐらい、大体そのぐらいは展示してあります。
こういったものは、はい、昔実際に使われていたものなんですか？
使われていたものもあります。そして近年作ったものも一緒に展示されてますが、結構古いものも置いてあります。
じゃあ使っていた方から寄付されたものですとか、はい、そういったものもあるんですね。
そうですね、あの受け継いできて、うん、来てるそういう人たちが、ここが建った時にこれを置いてみんなにあの見てもらってくださいっていう形で寄贈してくださったり、こう展示のために預けてくださったりして、このような展示できたんですよ。
じゃあ実際に、はい、初めてこういうものを見たなんてお子さんもいらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、今まであまり目に触れるところにはこういうのは無川では展示しているところありませんから、このようにみんなの目に触れられるところに出てきたのはここが初めてなんです。
そしてそのロビーの一番真ん中、目につくところに置いてあるのが、
はい、
大きな丸木船ですよね。
そうです。
これ長さはどのぐらいあるんでしょうね？
だいたい5、6メーターぐらいあると思います。
この丸木船は実際こう水に浮かべて使ったりすることもあるんですか？
はい、あのシサムカムイノミの時に、ええ、今はあの浦井では取りませんが、一度だけその儀式をやってる時にシサムを取れるんですよね。その時にこの丸木船に乗りまして、だいたい3人か4人ぐらいですか、これに乗って川に浮かばせるんです。
はい、あのそのシシャモカムイのみなんですけれども、
はい、
今日なんですよね？
そうです。
どこで行われるんですか？
向川橋のすぐ上流、そこでやってます。
一般の人でも見ることはできるんですよね？
どなたでもあの来ていただいて、私たちのこういう儀式とか、そしてシシャモ、それを一緒に味わっていただいてます。あのこの模様とか、あのシシャモカムイの実については、来週のこの時間、向川のアイヌ文化伝承保存会の泉さんにお話を聞きながらお伝えしたいと思います。
それでは今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は淵のシノッチャ八重様についてお話ししたいと思います。今日あのここに洗い出せの淵に来ていただいてます。洗い出せの淵はこのテキストを作る時にも大変ご協力いただいた方なんです。それではあの早速歌っていただきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なあほれにほれかれなかめかたねのしりるかんぶえあどるこねおどるあたなしくかえんごれくかえんごれきはねやくねとあんのあぶりくとばとばくたきたき きわねひやくねのぶりかたくやんじきはねほふりなじかたくねはれがたくねきわねやくねどこたんかまでこたんかまくてほぶにたばんでほたくゆぼとのまかかえぬせぐろくやいぬあきごろとべけんべえでべけんべえくやいこらんけくやいこらって音待ちでした。
どうもありがとうございました。
八重様は即興歌でその時その時の自分の気持ちを入れて歌にし歌ったものです。この八重様の日本語訳を吉田さんにご紹介していただきましょう。
はい。神様だってこのように国を作ったんだが、川もあれば山もある。桑をください、桑をください。そうしたらあの山を削り掘ったり叩いて切りつけたりする。そうして山の上まで上がったら、鳥になりたいな、風になりたいな。そうしたら二つの村を越え、三つの村を越えて私は飛んでいく。今夜あたりお兄さんは何を思っているのかと思うと、私は二つの涙、三つの涙をハラハラと流している。
このような日本語の意味です。ここに今歌った来田千乃さんがいらっしゃるので、歌についてちょっとお話を聞きたいと思います。千乃七、
はい、
この歌はね、誰かに教えてもらったんですか？
遠くらいの時にうちの母親、誰かに慰めてもらって聞いた歌を、歌ったの聞いたことあったんで、思い出して言ったのがこの歌。これが母親、誰からか聞いたのが言って教えてもらった歌です。
ね、この歌の内容はね、人を恋しいっていう感じの歌みたいに聞こえるんだけど、そこら辺は千之節、昔の思いを思いながら歌ってるところもあるんですか？
私若い時の、ね、思いって何もない。何も自分で作ったわけでも、ただ聞いただけのことで歌っているだけであって、40、50頃になってやっと、何も若い時は幸せも何もないから歌う暇もないし考える暇もなかったけど、もう年取ってからもしかしたらこれっていう気持ちで本物か嘘物か分かんないで思い出して言ったのがこれ始まりです。
八重様って自分でその時にね、なんか思った気持ちをね、歌に込めて歌うって聞いてるんですけど、千之節はそういうふうに自分の気持ちを思って歌う歌ってありませんか？
私の思いで歌えって言われれば歌えます。いいですか？いやさまねなあ、いやさまねなあ、悔やいのきころをせころをせくやいん、悔やいらべれ、悔やいれんかうべんねべころん、すくっといかた、すくっといかた、うべんねまなくけやくすん、へんばらやかくちしころばてきん、てあんく。へんばらやかくやいぬきころちしころばたけあべくねわんおれなほれくやいぬきころとべけんのれでべけんのびんくやいころけんくやいころてん おれんおれんな歌とかさっぺんあばあさっぺん国はどそうそれいくすくんぐやぬきひころおせころおへくいんほれほれなこれまた日目
ありがとうございます。今の歌どういうふうな気持ちを込めて歌ってるんですか。
私は物心ついてこって幸せっていうことしたちもなかったし、父親の顔も知らない、親戚もいないの私には。で、まあ私が孫小さん、荒れた盛んりとくっていう貴様の跡取りになっているの。はい、そのために、親父持っても、嫁に行くことできなく、いまだに子供らも何人いるけどみんな洗いだ。父親の席に入っている子いない。みんな私の誉ちも。そういうような運命でね、子供も何人も できたけど、私本当に自慢に言う。見て、たった12年しか子供の顔を見なかった。その中でも半分いない。死んでしまって。いろいろ。ちっちゃい時に亡くなった子供は仕方ないけど、物心ついた子供に亡くなられたのが一番辛くて悔しくて、だから一人で開けてもくれても自分今幸せになればなるほど先の亡くなられた子供らのことを思い出してる。そればかり考えて悔しく泣いて暮らしてる。今は幸せで、お歌り会に入ったために今は幸せいっぱい、幸せになればなるほど先に行った子供らのことを思い出して、うん、母親のことを思い出して、
はい、そういうあのお母さんを思ったり亡くなった子供さんを思ったりして、そういう気持ちを込めた歌なんですか。
そうです。
どうもありがとうございます。初めに歌った八重様は人から教わった歌なんですが、後で歌った八重様は末の淵が昔の悲しい思いを歌に込めて歌っていました。
本当に同じ八重様でも、はい、最初に歌ったものと、そして次に歌ってくださったのとは全然雰囲気が違いますよ ね。
そうですね。
最初の方は、はい、まあ、滑らかと言いますか、はい、ゆったりしたテンポで、はい、そして2番目の方は感情をこう自分の感情をぶつける節にぶつけるかのような雰囲気で、はい、あの言葉にも勢いがありましたし、はい、波があるような感じがしましたよね。
はい、そうですね。今までにいろんな八重様を聞いてきましたが、今末の淵が歌った八重様はここで作ったものです。私も初めて聞きました。末の淵の悲しい思い、辛い思いが私にも本当に悲しいな、辛いなっていう感じで伝わってきました。それではお時間になりました。また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週は今日行われるシシャモの豊漁を願った儀式、シシャモカムイの実についてお伝えしたいと思います。
ニャイライキャレ、ありがとうございました。
スイ、ウヌカランロ、またお会いしましょう。